はい、こんばんは、デイリーポータル Z ラジオの時間です。編集部の安藤です。どうもこんばんは。
こんばんは、
もう一人編集部のこの方。
はい、どうも工藤です。どうもこんばんは。
ようこんばんは。
ようこんばんは。
今日なんか元気ですね。
元気ですよ。
人んちだから。
人んちだから。
人んち来るとテンション上がりますね。
ね、上がりますね。久しぶりですよね、人んちでやるのね。
人んちって久しぶりか。 M 斉藤さん家以来ぐらい
くらいですかね。
いい部屋ですわ。部屋
のすごい、ね、すごいね、いい部屋でびっくりした。
これちょっとなんかオフィスみたいですよ
ね。
スモールオフィス、ホームオフィス、
ね、ホームオフィスみたいな。
ありがとうございます。
その部屋の主この方です。
あ、えなみです。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
えなみさん、
どうもどうも。
痩せたね。
痩せましたか。
うん、
ありがとうございます。
前に会ったのがエキスポだったんですけど、
はい、
痩せましたね。もう今日3回目だけどさっきでも駅で会った時に
痩せました。
あ、痩せたなと思ったんですよ。
本当に思ってます、
うん、本当に痩せた。
一番ひどかった時に
一番丸かった頃に比べてね、
一回りぐらい小さかったませんか。
でももっと痩せてたんですよ本当は。
あー、ね、あのゴールデンウィークの企画で、はい、
うん、
僕さ、あのこの前にあったのがエキスポの時で、はいはい、あれが初日ですよね。
そうですね、
ダイエット企画
が始まった日ですね。
あの時、はい、ちょっと今よりもやっぱり丸かったですわ。
あ、本当ですか、
うんうん、だって5キロぐらい痩せたんですよね。
4.3キロ痩せましたね。
やっぱ変わりますよね。
はい、でも
痩せるとね、
もうリバウンドをして
もうってすごいあっという間じゃないですか。
いい感じに
3キロぐらい戻りました。
あ、4キロ痩せて3キロ戻った。
戻りました。
あ、じゃあまだマイナスですね。
まだ一応
すごい水前寺清子の歌みたいな感じ
で進んでも下がるけどね。でも痩せていった痩せた速度と太った速度どっちが速いですか。
一応頑張ったんで痩せた速度の方が早いんですけど、はい、でも太ろうと思えばいくらでも太れちゃうんで。
そうですよね。
まあ、太る方が楽です
ね。本気出せばもう全然。
えなみさん、大人になってからの最高記録って何キロくらいですか。
大人になってからは、うん、まあ、つい 2,3 ヶ月前ですけど、うん、82キロとかですか。
はあ、
はい、
82キロって相当ですよね。
結構なあれですね。僕170背ないんで、うん、結構な。だって工藤さんとかより全然あれですもんね。
そうですね。僕今ね、60
代なの。
68.9 ぐらいで、ね、
それは結構痩せギスでしょ。
僕ね 10キロ痩せてますよ、去年の今くらいから。
痩せた、
うん、
あのなんかバカ忙しかった頃に やつれてから、
うん、やつれて以来です、ね、で割とこうご飯食べられなくなっちゃって
はいはいはいはい、
なんか忙しいと痩せる人と、
はい、
痩せる人っているじゃないですか。
はいはいはい、
羨ましいですよ、ね。
さんもバカ忙しかったでしょ。
僕はもう死ぬほど忙しくて、うん、それがストレスで太っちゃった、
ね。
僕、はい、ご飯食べられなくなっちゃうタイプですね。あとなんか仕事以外にもいろいろあって、う
ん、工藤さんがどんどん痩せてった時期があって、
はい、
あの目の下にクマができて、ね、あれまずい感じ。
ずっと微熱が続いて
る。そうそうそう。ゲホゲホ咳してる。
結核じゃないかってメールをいただいて、その症状は結核だって。
急に痩せたでしょ。
痩せましたね。
あれ隣にいたらちょっと怖。
はい、あれ本当に1週間くらいね、うん、本当に1日1食ちょっとおむすびとそんな状態で
夜になると熱が出るんだって言って、うん、
ね、食べないと痩せますねやっぱりね。
まあそうですね、うん、結局それが一番。
そんな榎並さんをゲストに迎えまして今日のお題はダイエット話っていう。
ダイエット話。
ああ、もう今日はダイエットの話するしかないでしょやっぱり。
そうですね。
そうですね。
あともう一つ目的があって、僕今日本当は葛西臨海公園でやりましょうって話してたじゃないですか。
そうでした
ね。天気もいいし、
う
ん、
はい、
でも今日のね16時の記事で江上さんがすげえ段ボールの楽しそうなの作ってて、あ、これ
すごいですよね。
せっかくだから見に行こうと思って、うん、家に今日お邪魔した次第ですよ。
もう半分片付けてたんですけどね。
これちょっとやらせてくださいよ。
いや、もう全然いいですよ。
迷路がある。
そう、榎並さんが子供の遊び場が、はい、プレイランドが羨ましいから、うん、
はい、
自分家に作るっていう企画ね。
そうですね。
ダン、
ね、
ボールで。
ダンボールで作りました。
俺テーマパーク。
はい。楽しいですよ。
これさ、すごいですよ。生で見ると、今、あの、榎並さんが今、榎並さんの家って2部屋あって、オフィスにしてる一部屋と、
そうですね、
もう一部屋がね、うん、完全に段ボールで埋まってます、
ね。ゴミ屋敷になってます、
ね。玄関入ってこの段ボールを抜けてこないとこっちに来れないんですね。
そうです、そう
です。家の中にね、段ボールハウスがあるわけですよ。
ハウスがあって、これしかもさ、今日あの記事読んでもらうと分かるんですけど、途中にね、ボールプールがあって。
ボールプールっていうか、箱に入ったボールですよ、ただね。
あの動画がすごいね、江上さんがなんかハーハー言いながら、
そうそう、
僕の中通って、そう、僕はあの動画って、なんか長いじゃないですか。5分くらいあるんですよね。で、それをなんか、再生にしたの忘れてて、その忘れてて、今日の僕は大平くんのプープテレビを見てたんですよ。
はいはいはい、
そしたらなんか、背後でなんか、ハーハー言ってるから、何の音入ってんだろうなと思って、ずっとわかんなくて、で、プープテレビが1分半で終わっても、まだ歯入ってるんですよ。イヤホンの中で。これ、なんかまずいぞと思って、ブラウザー閉じてたら、エルさんの人のなんかね、シリが映ってて、これか。
いやですね、
いい動画でしたよ。
あれ夜中に勝手に自動再生とかされたらね、
びっくりしますよね。うん、それを今日見に来ました。
ね、本当にありますね。
ありましたよ。
しかもこれ、どっかから拾ってきた。
いや、100円ショップでもらった。
100円ショップでもらった。
やつなんですけど。
微妙に汚いんですよね。
汚いですね。
新品の段ボールならまだきっとね、ちょっと、はい、エンターテインメント色が出せたと思うんですよ。
そうなんですよ。なんか、ね、段ボール売ってなくて、いや別に裏にあるからやるよっつって、うん、いやもらったやつが結構汚かったんですよね。
これがまたいいですよね。このね。
ですよね。
まあ、榎並さんの家ってすごい綺麗でいいおしゃれな家なんですよね。
物が少ないですか。
そうですね。結構物を置かないようにして、うん、綺麗にしようと努めてるんですけど。
いわばなんか生活感のあんまりないんですね。
そうですね。
本当にオフィスみたいな。
うん、はい。
ね、すごいおしゃれな家具とかあって、う
ん、ねえ、
ねえ、
いい家です。
隣がねゴミ屋敷ですけど、
隣がダンボールね。これちょっと後で撮らせてくださいね。
あ、もう全然、うん、はい、楽しいですよ結構。
本当楽しいですよ。面白い記事でしたね。あれこれってもう
面白かったですな。
全部一旦壊したんですか、これ。
半分に、まあ、さすがに生活不便なんで。
そうですね。向こうの玄関からあったんです。
玄関から。そこの玄関に行くドアのところまであって、結局そこ通らないと、
トイレ行けないですよね。
トイレも行けないし、外出もできないんで。
そうですね。おしっこ漏れちゃいますもんね。
そうです。
あれ、食う
と。半分壊して、左側に寄せてたんですけど、安藤さんが、やりたいと言われる。
すみません。
また戻しました。
これいいですわ。これテーマパークとして開放したらいいですよ。これ。
これ結構子供喜ぶんじゃないかな。
絶対もうこれおもらしますね。中でおもらします。楽しすぎ。はい。これはでももう今日の本文じゃないですね。うん、
はい、
今日 の, メールのお題はダイエット話ということで。
ダイエット話。
ダイエット。
メールか、あとツイッターで、うん、デイリーポータル Z のアカウントに、リプライください、ハッシュタグは DPZ
レイディオ、
はい、
よろしくお願いします。
ツイートください。
ダイエット話、なんか僕と、
はい、
工藤さんと身長体重ほぼ同じだっていう。
そうですね、
40年で太郎さん、
ひょろい、ひょろ背が高い方がいるんですね。
服屋さんで服買う時とか不便じゃないですか。結構僕とね同じだと。
何センチ身長？
185とかそのくらいですかね。56くらい。
それで70キロないんだ。
そうですね。
それもかなり痩せ型ですね。
工藤さんみたいな体型は憧れますね。
モデルでも
一番理想ですね。
いや、結構ね、コンプレックスでしたよね、本当に。小さい頃というか若い頃。もうちょっと体格良くなりたかったですね。
へ
ぇ、細いのが嫌で嫌で。
結構、あれですよ。憧れられる体型ですよ、それ。
うん。
全然いいことないですよ。
でかい方がいいですよね。
でかいくて細い方がいいですね。
だってクモの巣によく引っかかりますよ。でかいと。
クモ嫌いだもんね。
電車に乗ってる時とね、待ち合わせの時くらいですかね。
あ、そう、工藤さん、
すぐ見つけてもらえる。
すぐ見つけられる。
確かに今日も見つけやすかったですね。
あとスーパーとかって展示棚がガーって並んでるじゃないですか。僕あそこからちょっと頭出るらしいんですよ。だから買い物に行ったりとかするとあそこにいるっていうのが分かるらしくて。
はい、江戸さん今日ねお土産持ってきました。
あー、なんか美味しそうな、
ね、ダイエット企画なのになんでここに今目の前にシュークリームが4つ
しかも4つありますね。3人しかいない。3人
なのに。
いや、味が2種類あったから2つ使ってきたんですよ。昨日江波さんに電話して、
うん、
ダイエット成功したから、はい、なんかご褒美として、うん、なんか好きなもの持ってきますよって言ったら、はい、即答でシュークリームって言ったんで、
じゃあ僕シュークリーム
やったんで、
シュークリームが食べたいよ。
そんな太ってないですね。
だから買ってましたよ。シュークリーム好きですか？
好きですね。
どうぞ食べてください。
今食べていいんですか？
大丈夫ですよ、食べて。
これは 安藤さんがさ、ちょっと、はい、あのシュークリーム買わなきゃいけないから早く出ますって言って、僕らちょっと早く出たんですよ、うん、だからどっかね、いいケーキ屋さんでも行って、うん、シュークリーム買ってくるんだろうと思ったら、
は
い、
これコンビニです、
これコンビニです
よ、コンビニですよね、
思いっきりコンビニです。あの東京駅で買おうと思ってたんですけど、はい、なんかもし買えなかったら困るなと思って、うん、コンビニで買っていったら、はい、大手町の乗り換えで、丸の内オアゾってあるじゃないですか、
はいはい、
あそこの下にね超美味しそうなの売ってまして、
いくらでも多分ありますよ、
しまったと
駅地下みたいなと
こ、それ食べたかったですね、
ごめんなさい。
こんなのは
じゃあ持って帰りますよ。
あでも大丈夫でした。
僕でもねこういうのの方が好きなんですよ、シュークリームって。
シュークリームね、
あの僕は甘いものあんまり好きじゃないんですけど、はい、たまにシュークリームは食べるんですけど、
なんて食べたらもしゃもしゃ言いますけど大丈夫ですか。
江波さんでも本当や、あの痩せたんで、
江波さん4つ今ガブガブって食べちゃうんですか、もしかして。
ああ食べていいですよ、
ね、これ全部僕のやつ、4つとも僕のやつ。
そうなんですか、1人ずつ食べるんじゃないんですか、これは。
食べましょうか、
1人ずつ食べて、ああ美味しいですねとか、味のね違いがどうとかそういうんじゃないん
で、せっかくだから食べましょうよ、ね、みんな一斉に食べたら誰も喋れなくなっちゃうから。
そうですね、
あの好きなのどうぞ江波さん。
味がね、2種類ですね、
ね、うん、
スタードと
何が違うんだろう、
牛乳と卵のカスタードホイップシュー と、うん、ホイップシュー と、カスタードクリームと、ね、カスタード&ホイップとただのカスタードと、
どうぞどうぞ食べてください。
こっちにします、カスタード、
はい、カスタード、
はい、
なんかそれこだわりがあるんですか、カスタードがいい。
うん、まあそう、あんまないどっちでも食べますけどね。
そう、マイク持ってますよ。
いいですか、
はい、どうぞどうぞ。
カスタードとカシカードって似てますよね。
似てる似てる似てる似てるしかいなかった、ごめん。今
おいしい、
おいしいですか。口にクリームついてね、なべさん。なんでそんな可愛い食べ方な。
いや、そう、可愛いですね。おいしい、
美味しいです。
まだついてますよ、唇にクリーム。シュークリーム食べて唇にクリームついちゃうって、どんな可愛いキャラなんだって話ですよね。
そう、今度のダイエット企画で、うん、マジです。すごい痩せちゃったら、うん、なんかあの、江波さんの魅力ってやっぱ可愛さじゃないですか。
そうですよ、不思議ですよね。
そう、そこが、そがれちゃったら、うん、まあ、なんか、ライターとしてなんか申し訳ないかなと思っちゃったんですよね。一回ね、ゴールデンウィーク特別企画で、うんうん、お遍路と、はい、おつあたさんのやつとか、はい、おわりさんのとか結構動きがあって、
ね、
上にね地図つけたんですよ、
う
ん、江波さんもね地図つけようかなと思って、ずっと家にポイントしようかなと
思って、葛西のね
動かない、そうそう
そう、どこにも行かねえぞ、うん、こいつってあのずっと部屋にポイントしてたろうかなと思ったんですけど、
ゴシャーって溜まってくるの、あのピンがね。
でね、そう、シュークリームの写真とかね、うなぎとかどんどんこう家の前に積み重ねようかなと思ったんですけど、すごいな。エレさん本職というか、あの仕事は編集者ですからね。
一応そうですね、
雑誌とか
旅行とかガイドブックとかの編集を一応主にしてますね。
ですよね、
はい、
フリーの今エディターみたいな
感じ、ね、そうですね、
フリーのオーバーオーラーじゃないですか、ね、
オーバーオーラー
フリーの
食べ歩き
フリーオーバーオーラーで
シュークリーム評論家じゃないですよね。ダンボールメーカーじゃないですよ、
ね、シュークリーム食べて評論も何もしないですよ ね、 ね。
そうですよ、なんか感想ないですか。
美味しい、美味しいとか甘いとかね、
美味しいとかないですか。
美味しかったですよ。
とても美味しかったね。
いやー、なんかね、僕が皆さんをいじると、どうもこう、いじめてるっていうね、
うん、
感想を、ね、いただくんだけどね、そんなことないですよ、僕、逆に責められてる
よ。いや、結構ね、あ、今のここちょっとなんか感じ悪いから編集した方がいいよなと思ったことありますよ。
本当ですか。
結構きついことあるの泣いててね。
そうですね。
メールを読みましょうか。ダイエット経験者、成功者として、ぜひ投稿しなせねばという、お名前が。
成功談聞きたいですね、や
っぱり。はい、2HCL と申します。 2HCL さん、なんですか 2HCL って。
なんですかね、 HCL、 HCL は塩化水素じゃないですか。
塩化水素、この中で分かるの多分安藤さんしかいないですよ。
塩酸ですね。
塩酸、ダイエット経験者として、投稿せねばとメールをした次第であります。私は1年半かけて 30キロ体重を落とした
り、
すげえ。
体重ってその気になると結構落とせるんですね。
本当ですかそれ、ね、
きっかけさえあれば落とせますと、私のきっかけは、大学2年生の時、学校の健康診断で肥満を指摘されて、就職活動で提出する健康診断表に余計なことを書かれて悪い影響が出てもらったら困ると一念発起して痩せました。
それすごいな。
すごいですね。僕なんかもう就職とかどうでもいいから食っちゃえって思う気がするんですよね。でその方法はレコーディングダイエットをベースに栄養バランスを考えた食事を続けたもので、毎日体重計に乗ることで自分の状態を管理しながら減らしていった感じです。
はあ、じゃあ全然無理やりじゃないですね。うん、結構ちゃんとしたやつですね、
うん。目に見えて減っているという動機づけが続けられた、秘訣かと思います。
すごい。
それ精神力ですな。
30キロっつったら女性ですか？女性
の方どうですかね。
わかんないけど30キロって。うん、米一袋ですよね、あの、
そうですよね。
あの、持ちきれない米一袋です。
そうですよね。
いやー、すごいね、1年半でか。
ね、すごいですね。
痩せたでしょうとみんなが、声かけてくるんで、逆説的にデブだと認識されていたんだなと複雑な気分になります。痩せたね、痩せたね、みたいな、ね。
人変わるでしょうね。
変わるでしょうね。
もうね、エナメさん5キロ痩せただけで顔変わったもんね。うん、
変わりましたね。
やっぱ自分でもわかる。
わかります、やっぱり。あ、俺痩せたって思います。やっぱ3キロくらい痩せると分かりますね、自分で。
体軽いですか？
体も軽いし、ね、階段とかはやっぱ降りるときにね、太ってるブヨブヨ言うんですよね。な
あ階段降りるときに
降りるときなんか脂肪がね、こう弾むんですよ。
ああ、本当に。
そうそう。それがね、やっぱりなくなりますよね、痩せるとね。
30キロって相当なことですね。
30キロはすごいですね。
体重計乗ってますか、なめさん。
いや、乗らない。あのちょっと増え始めてから乗らなくなった、
うん、それダメですね。
それがダメなんですよ、やっぱり乗らなくなるとまずいんですよね、うんう
んうん、僕最近ちょっといい体重計買ったんです。あの体組成みたいな、ね、見えるやつを、
は
い
は
い、
何が分かるんですか？それ
はね、骨量と体脂肪と筋肉量と、うん、あとなんか普通の BMI っていうんですか、
あ、はい、
まあ、まあ、いわゆる一般的なのが分かるようになってて、あれちょっと運動するとちゃんと、うん、あの筋肉量が増えたりするんですよね。
あ、そんな、分かるんだ。分かるぐらい
分かりますね、うん、なんかこうちょっと運動して次の日に乗ると変わってますね、
うん、あ、うん、それいいですよ、
うん、鶏のささみとか食ったら筋肉が増える、ね、
そこまで つながってっかどうか分かんないけどねでも多分プロテイン飲んでこう何時間か運動したりとかして3日くらい続けたら多分数字変わってくるんじゃないですかね。
いいですね、筋肉が増えてるのが分かるっていいです ね、
うん、そういうそれはモチベーションになりますね。
なりますね、
うん、
筋肉が増えると痩せにくくなる体になるんですよね。
あ、筋肉って重いって言いますからね。
筋肉が多い人は代謝が高まるんで、うん、
高まるから食べても
太りにくくなるんですよね、うん、
代謝の、ね、問題ですからね、
うん、
だから結局食べてる人って絶対太ってる人って絶対食べてるじゃないですか。
食べてますね。
あの、食べても太らないっていう人はいるけど、食べなくても太るって人はいないと思うんだよね、多分
まあね、
まだ体質もありますけど、まあ、
人それは、ね、人よりも代謝が、うん、あの代謝というか吸収力がある、
はい、
かないかの違い で、
まあ、
でもやっぱ食べてはいるんで、
ね、食べてはいますね。
食べないね、うん、光合成とか しない限り、ね、
自分の中でね、なんかこうエネルギー作ってない限りは、
ね、ない限りは取らないですね、生きていけないですからね、うん、まあ、その取った分よりもはあの発散する発散するというか消費する分が多ければ、
う
ん、
そうですね、
痩せるんですよね、うん、原理的にはね。
そうですね、
やっぱね、
だから、
うん、
まあ、寝てるだけでも痩せる、カロリー使ってるんで、結局あのその日に使う分だけのエネルギーを取ってれば、うんうん、痩せていくんですよね。
そうですね。
お、なんかね、数値的な話が来てますよ。
数値的な話、
ね、基礎代謝が摂取カロリーよりも多い、
うんうん、
榎並さんくらいの性格好なら1日1600キロカロリーくらいで痩せていくはず、
うん、お
ー、基礎代謝っていうのは運動しなくても生きていくだけで消費するカロリーでしょ、
う
ん、
はいはい、そうですね、
それがあるから1日1600キロカロリーぐらいの摂取だったら基礎代謝で消費しちゃう、
うん、基礎代謝ってあれですか、心臓を動かしたりとかするのに使うカロリー、うん、
熱を発したりとかね、
うん、歯磨いたりとか、歯は違うんですかね、うん、
それやるとさらに痩せる、代謝が上がるってことですかね、
まあ、普通に生活するだけでいいんじゃないですか、うん、
1600でも 1600って結構な食える気がしますね。
1600キロカロリーってどんなもんですか。例えばこのシュークリームが今240だから
9個くらい
9個くらい食えるのか、は
い、8個くらい8
個、はい、9個、そんだけ1日食えればもういいですね。
じゃあシュークリーム9個もいらないな、
うん、シュークリーム9個もいらないですけど、
うん、3日に1個くらいで十分ですけどね。
ラーメンとか 2,3 倍くらいじゃないですか。おお、うん、なんか2600 1600って
1600、う
ん、そんぐらいないな。
あのさ、でっかいマクドナルドのでっかいセットが900とか買った気がするな。
おお、
確か
でっかいセット、
ああ、
違うかな。
メガマックとかいうのですか。
メガマックとかいうの1000キロカロリーぐらいあった気がするな、一発で。
あ、このメールのすごいですよ、ラジオネームしっけとりさん、
はい、
大学生の頃、1日で7キロ体重が落ちたことがあります。精神的なショックで一晩眠れず、食事はおろか水も飲むこともできない状態。
7キロ、
前日に会った友人が驚くほどやつれていました、言われてみると鏡を見ると確かに昨日の朝と全然違う自分がいました。
そ
う、ゲストリーという言葉が本当にぴったりでした、何があった、浮気現場見ちゃったとかですかね。
宿便が2キロぐらい出たんじゃないです
か、ね、でもあと5キロは
すげえ、7キロ、
いやちょっと想像つかないですね。
ねえ、すごいですね。
はあ、
大丈夫、
そういうのってリバウンドするのかな。リバウンドっていうか、また次の日になったら増えるのかな。
7キロ、次1日で7キロ増えた
って、それすごいですね。
いや、それはちょっと健康的じゃないね。
ないですね。
よくないね。
しっけとりさん、今年は、腸炎に2回かかり、その他ストレスや日頃のダイエット声の成果がベルト4つ分細くなりました。これからもウォーキングとダイエットドリンクを中心に穏やかにダイエットを続けていこうと思います。
工藤さんも腸炎かかったね。
腸炎がね、きっかけでしたよ。きっかけは腸炎ですよ。腸炎で、まあ、1週間くらい食えなくなるじゃないですか。
工藤さんなんか貝かな、食ったんだよね、確かね、
あれなんだっけな、牡蠣かな、
まあ、なんか変なもん当たってね、ま
あ、よく腸炎になるんですけど僕、まあ、牡蠣と、ね、腸炎とこう天秤にかけたら、はい、僕牡蠣を取るんですよ。
ああ、そう、うまいもんね、
うんうん、で、まあ、ほら、でそれでこうしばらく食べないと胃が小さくなるんですよ、食欲は。
はい、
で、そう、その状態がしばらく続くと、ずっと痩せていくパターンに入る感じ。
病気機会、
病気機会で痩せますよね。
皆さん健康そうですよね。
僕はもう健康そのものですね。うん、
健康診断とか受けますか？
いや、受けてない。ここ10年ぐらい受けてないですよ。
まあでもすごい健康そうですけどね。
でもやっぱり80キロ超えた時に、うん、やっぱりちょっと内臓系がちょっと異変が起きましたね。
うん、あ、なんか前、うん、この前会った時言ってました、なんかね。
なんかね、体の内側から痛いんですよ、なんか。
そ、この前、そうだ、この前元気なかったもんね。なんか焼肉定食食いに行ったじゃないですか。
はい。
あの時僕体の中が悪いですわって言われて、漠然とした不安を打ち上げられて、どうしたらいいか分かんなかったけど、あれ痩せる前ですよね、確かに。
あれ痩せる前、あの時だから一番太ってた時ですね。
そうかそうか、僕やばいですわって言ってたもんね、そうね。
結構いい時間になってきてございますよ。
本当ですね。あ、そうそう、編集部古賀さんが復帰しまして。
あ、そうですね、
はい、
今、
う
ん、麦とホップで思い出したんだけど、
麦とホップ
古賀さんが麦とホップ大好きなんで、
はい、
今度だから金曜日の昼間また、うん、前最後の時に橋田さんとやったじゃないですか、
うん、
生で、
ね、あ、そうですね、
あれまたやりたいですね、古賀さんの復帰の。
やっぱ小川さんを聞くとね、うん、編集部の活気が違うよ。
うん、そう、なんか今までほら、こう、まあ、橋田さんはいるけど、今日ね、ほら、男状態だったじゃないですか。
そうですね。
で、なんかね、こう、じめっとしたね、万年床みたいな感じの、これがね、
本当に。大黒置いてあったね。
そう。輝く、ね、サンシャイン
ですよ、ね。小川さんの明るさはやっぱすごいですわ。
こんなに雰囲気変わるもんかっていうくらいね。
声が大きいっていうのがやっぱあるね。いいですよ。
うん、
全然違いますわ。あ、ぜひ小川さんラジオ出てもらおう。
ね、昼ラジオやりましょう、また。来週がね、
はい、
尾張さんですよ。
これ、尾張さんって、こっち来るんですか？
こっち来るんだって。で、またね、次の日が細井さんのライブで。
はいはいはい、はい。
で、僕ね、本当はちょっと用事があって大阪に行く、会社休んで行くつもりで、
はい、
だったら、お前さん金曜日、ラジオ夜出ませんか、はいはいはい、って、電話したら、いや、僕その日東京おりますねんや、みたいな。
ね
ん
や。
そんな、いちくさい考え。
手ごての感じです、うん、
で、じゃあ、
そうなんだ。
で、僕も東京、大阪行くのが別な日に連れたんで、じゃあ、ということで。
お前さん、なんじゃかんじゃよく東京
来てますね。
来られますね。
そうですね。うん、この前、自転車でね、帰ってましたけど、
ね。帰ってましたね。うん、 あれ、もうてっきり大阪からこっち来んだ
と思う。あ、僕もそう思ってました。ね、僕もそう思って、状況っていう最初、タイトルつけて。
そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。
ブログ作ってたんですけど、大原さん、状況っていうブログ作ってた。あ、逆か状況だったら京都になっちゃうじゃん。逆だったんですよね。
なんかね。
大森さん、じゃあ来週自転車の苦労話とか聞けるんじゃないですか。
ね、僕大阪に行ったら、うん、あの仲間たちと、僕あの仲間たちで一回飲んだことあるんですけど、大阪で。
ああ、そうなんですか。
愉快な仲間たちでね。
で、おしゃれな人たち
で。おしゃれな人たちで、ね、超かっこいい人たちでね、みんな。はい、
も
う
大森
さん、ね。大森さんおしゃれじゃない、なんか。
はい。
うん、なんかって言ったけど、
ね、あれっすよ。ちょっと、うん、違うですよ。
ちょっとね、僕たちの着てる服が違いますよね。
あ、違う違う違う。
どうですか、
う
ん、なんか斜めに開いたりする服着てますよね。
そうですね。チャックいっぱいあったり、ね。
そうそう。
靴尖ってるし、
なんか、うん、おしゃれなんですね。
おしゃれです。
なるほど。
あの、加藤正幸先生も変な服着てますけどね。
正幸先生もね、
変な服着て
る。毛皮みたいに着てるやな。
なんで
正幸先生かっこいいよ。
ね、あの変な服着て。この間もカルカルもサングラスしてきたじゃないですか。
は
い、
あ、本当に、うん、それ見て
た。ターミネーターみたいなサングラスして。やっぱ違うなと思って。
正幸先生。
かっこいいですね。
ね、
かっこいいですね。
変な服ラジオ。
変な服って言ってますよ、ね、うん。
特徴的ですよね、やっぱね。
ね、そうなんかね、
いいな、そういうね。
冒険的なファッションしてみたいですね。
エルさん、もっと派手な服着ましょうよ。
派手な服ですか、うん、
レディーガガみたいな服着て
る。レディーガガ
レディーガガも生ハムだよね。
生ハム買って体に貼って買い物に行けばいいじゃないですか。あそこのサンクスまで。来た来た、生ハムの。
来たぞ。
違う意味でハムの人って言うんだよね。
ハムの人が来た。逃げろ逃げろ。
みんなぐわーっとこう道が開くハムの人。
お腹空いたよ。
お腹空いたよ。
そんなもの言わないし、じゃないですかね。お腹空いたよって一回言わない
し
な。
僕はいいんですけど、なんかね。感じ悪いですよね。
うん、そう感じいいとか悪いとかじゃないですね。
じゃあ来週は大江さんということで
ですね、
はい、う
ん、何の話をしようか、まあとりあえず自転車の話を
聞きたいですね、
ね、
うん、あとじゃあおしゃれな話、
おしゃれな話とか聞きましょうかね、
くださいよ、
なんかこれこんなの聞きたいみたいなのあったら、あのメールなりツイッターなり
で聞いてください、ね、ぜひ事前にでもいいので、
うん、
エルさん、なんか告知的な話ありますか。
いや、ないです。
本が出るとかないですか。
本出ないですね。いや、もう。
あの、ダイエット本出さないの。
でも、リバウンドしてますからね、すでにね。うん、
あと、告知って何かあるんでしたっけ。
ですね、木村さんがお遍路続けてます、
はい。続けてますね。
はい。はい、
まだ。
やけに杖を忘れる。
そうですね。
木村さん
がね。やけに杖を忘れてますけど。
うん、いらないんでしょうね、多分ね。いらないから
忘れるんでしょうね。いらないから忘れるんでしょうね。木村さんにぜひ、応援のメッセージを、
うん。
応援のメッセージをどっかに木村さんに送れるようなシステムを作りましょうね。
ツイッターのハッシュタグを決めたりすればいいですか。
そうですね、
ヘンリー木村とか。
長くないそうですね、うん。ツイッターで応援メッセージを募りましょう。はい。週明けにでも、
ぜひ
お願いします。はい。木村さんのブログ、ぜひとも、うん、生々しいでね、結構ね。
地味お遍路理屈とかどうですかね。
長くない？ぜひ木村さんのお遍路日記見てください。
はい、
あとなんか告知事項ありましたっけ？
あとは、特に
決まってるのは
ないんですよね。ラジオイベント初のやるかもしれないっていうくらい。
そうですね。それはまだ、インスタが未定ですけどね。
ですね。
はい。
そんな感じでしたっけ？
そうですね。
うん、
はい、いっぱいです。えらいツイートをたくさんもらいました。
今日はたくさん。
全然読み切れてないですね。はい、じゃあ、いいですか？
ペンギントラップさんから公開用でカットしますという発言を何度公開用で聞いたことだろう。でもね、結構ね、カットしてるところもあるから。
本当にありますよね。
本
当に微妙なことありますからね。まあね、うん、僕らも自分が大事ですからね。ね、
そうですよ。
いやいや。いいですよ、やめさん。何でも言ってもらっていいですよ。
何でも言って。
じゃあ、
ないことありがとうございました。
ありがとうございました。来週は大森さんということで、
はい、
ぜひ楽しみにしてください。
楽しみに。
はい。じゃあ、今週のデイリーポータル Z ラジオはこの辺で、やめさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあ、また来週。さようなら。
さようなら。
ありがとうございました。